次は3日水曜日の小樽しりべし版です。最初の記事です。小樽サンモールにホテルとあります。小樽市のビル管理大手共和総合管理が市中心部のサンモール一番街商店街の新海金物店跡地稲穂一に2階建てホテルの建設を計画していることが2日分かりました。10月にも着工し、来年春の開業を目指します。市内で急回復する観光需要を取り込むほか、サンモール一番街商店街の活性化につなげる狙いです。共和総合管理の関連会社が8月下旬、金物店跡地の土地およそ280平方メートルを取得しました。計画ではホテルは木造2階建て、延べ床面積およそ360平方メートルで、1人から4人用の全13室を想定。旧店舗裏にある石蔵は、小樽らしい歴史が感じられる建物とし、そのまま残して朝食や軽食などを提供するカフェや客室、一室として利用する予定です。新海金物店は、1905年、明治38年に開業。店頭に飾られた巨大な鍋とやかんが名物で、市民に親しまれてきましたが、創業120周年にあたる今年3月末に閉店しました。市内の昨年度の観光客数は7年ぶりに800万人台を回復した一方、サンモール一番街商店街では店舗の閉店が相次ぐことから、共和総合管理は新海金物店跡地の活用策を模索、需要が高まるホテルとすることで商店街に人を呼び込み、夜間のにぎわい創出にもつなげたいといいます。共和総合管理はホテルが商店街周辺で飲食を楽しむ拠点になればとしています。次です。北運河振興、小樽初の協力隊員、札幌出身鳥居さん着任とあります。小樽市初の地域おこし協力隊員として、札幌市出身の鳥居真由さん26歳が1日着任しました。小樽の NPO 法人小樽クリエイティブプラス OC プラスに勤務し、市指定歴史的建造物旧北海製缶小樽工場第三倉庫港町を活用した北運河地区への観光客呼び込みや魅力発信などに取り組みます。 OC プラスは市からの委託を受けて2023年から協力隊員の募集を実施、内定辞退や応募者ゼロが続き、4回目となる今年の募集で4人の応募者の中から7月に鳥居さんが選ばれました。任期は来年3月末までで、最長で3年間延長できます。鳥居さんは札幌市立大在学中、北運河地区のゲストハウスに滞在、市民や学生らと交流し、温かい人たちが集まり、古い建物を大事にする小樽に魅了されたと話します。大学では室内デザインを専攻、デンマークに短期留学して現地の街づくりを学びました。2023年3月に卒業して札幌の建設会社に入社しましたが、もっと自分らしいことをしたいと24年12月に退社。以前から興味があった小樽の協力隊に応募しました。鳥居さんは、第三倉庫は見た人を圧倒する雰囲気がある、小樽の街のストーリーを象徴する建物で好きと語ります。利活用については、観光客だけでなく地域住民もゆっくりできる空間にしたいと構想します。1日に市役所で委嘱式が行われ、鳥居さんに狭間市長から委嘱状が手渡されました。狭間市長は、固定観念にとらわれない自由な発想で小樽の街を考えてと激励したということです。鳥居さんは OC プラスが20日21日に第三倉庫や運河公園周辺で開く複合イベント、北運河デザインディストリクトにも参加するということです。 次です。6日、小樽祝津花火大会の記事です。小樽の夏の花火シーズンの最後を飾る第18回小樽祝津花火大会が6日午後5時から9時、小樽水族館の駐車場周辺で開かれます。花火の打ち上げは午後7時からおよそ1時間で、およそ1500発を予定。みこし渡御のほか、ステージイベントではオールディーズのバンド演奏や、小樽牛尾太鼓保存会による団演などが行われます。会場には露店とキッチンカー、およそ15店が並びます。小樽水族館の駐車場を午後5時から無料開放しますが、台数に限りがあるため、実行委員会は公共交通機関での来場を呼びかけています。小雨欠航、雨天の場合は7日に順延し、NPO 法人小樽祝津田投げ会のホームページ、https://tanage.jp/などで周知します。問い合わせは、小樽祝津花火大会事務局、茨城家中出張番屋、電話0134-26-6160へどうぞ。次はコンサートのお知らせです。9月13日、松田雅人さんピアノ演奏会。小樽聴陵高校の卒業生でピアニストの松田雅人さん69歳を招いた第41回聴陵記念館コンサートが13日午後3時から聴陵高校内の聴陵記念館潮見台にで開かれます。松田さんは国立音大東京を首席で卒業後にプロミュージシャンとなり、玉置浩二さんや山下達郎さんら著名アーティストのライブやレコーディングに参加しています。コンサートではクラシックやジャズ、演歌など多彩な曲を演奏します。入場料は前売り当日とも2500円で、高校生以下無料です。前売り券は石井額縁店花園1などで販売しています。問い合わせは上西さん、電話番号090-1648-1243へどうぞ。次です。9月16日から要約筆記方針員養成講座とあります。小樽身体障害者福祉協会は、耳の不自由な人のために講演内容などを文字に起こすボランティア、要約筆記方針員の養成講座を16日から小樽市身体障害者福祉センター稲穂4で開きます。11月11日までの毎週火曜午後1時から4時で全8回、聞いた内容を早く正確に書き取ったり、パソコンで入力したりする技術を学びます。無料です。先着10人。申し込みは今月11日までに、小樽身体障害者福祉協会、電話0134-23-4570へということです。次です。定例市議会開会。第3回定例小樽市議会は2日開会し、狭間市長は市の業務継続計画 BCP 改定費を2026年度の債務負担行為に設定した本年度一般会計補正予算案など議案26件を提出しました。業務継続計画改定事業費は826万円で、北海道が6月に示した日本海沿岸の新たな津波被害想定に基づきます。除雪用のタイヤドーザー1台の更新費4600万円も26年度の債務負担行為に設定しました。狭間市長は安定的な除雪体制を維持するために計上したと説明しました。共産党は比較公安条例案を提出しました。会期は24日までの23日間、本会議は7日まで休会し、 8日から10日に各会派が代表質問と一般質問を行うということです。次は岩内からです。来年4月の義務教育学校岩内中央学園の開校に伴い、3月末に閉校になる町内の小中学校4校の記録映像の作成が始まっています。町教委は作成費用をクラウドファンディング CF で募っています。映像は8月下旬から9月上旬にかけて撮影し、子どもたちが校歌を歌う場面のほか、授業を受けたりクラブ活動に取り組んだりする様子、ドローンから撮影した校舎などを記録します。映像は各校の閉校記念式典で発表した後、町のホームページで公開します。1日には岩内東小で撮影が行われ、全校児童が明るい風が吹いているで始まる校歌を歌いました。児童会長で6年生の三宅さんは、みんなで楽しく大きな声で歌えましたと話しました。 CF は今月12日まで、寄付金から2000円を引いた額が税額控除の対象になります。寄付は専用サイト QR コードで受け付けます。 ACT NOW ACTNOW 岩内町で検索してもサイトにつながります。問い合わせは町教委電話 0135-67-7099 へ。次は核のゴミどこへ、スッツからです。生活クラブ生活協同組合札幌が原発から出る高レベル放射性廃棄物核のゴミについて学ぶバスツアーを、原子力発電環境整備機構 NUMO が文献調査を行っているスッツで開きました。地層処分に反対する岡村聡北海道教育大名誉教授地質学が講師を務め、寿都町と蘭越町の境界にある火山噴出物磯谷溶岩を見学しました。8月24日に行われ、札幌などからおよそ30人が参加しました。岡村名誉教授は、マグマが冷え固まった岩脈や噴出した溶岩が流れた痕跡などから、磯谷溶岩は調査から避けるべき対象である第4期火山に該当する可能性が高いとする論文を7月に発表しています。ツアーでは寿都町磯谷町の牧場跡地などから磯谷溶岩の地質的特徴を観察しました。岡村名誉教授は、磯谷溶岩が調査から避けるべき対象に該当する可能性があることを NUMO は文献調査報告書に盛り込むべきだと話しました。 NUMO は磯谷溶岩を調査から除外するかどうかについて、概要調査で確認するとしています。次は2期からです。 NPO 法人ファーミングサポート北海道札幌は21日午前10時から午後3時半、農作物被害や生態系に影響を及ぼすアライグマの捕獲者を養成する本年度の講習会、北海道アライグマ塾を大江コミュニティセンター OH で開きます。座学と実地講習があります。対象は道内在住の18歳以上で、罠の設置や回収ができる人、受講者はファーミングサポート北海道に登録するとアライグマを捕獲する防除従事者として活動できます。参加は無料です。昼食の弁当付きです。申し込みは19日までに、ファーミングサポート北海道のホームページから。定員は30人、問い合わせはファーミングサポート北海道電話 011-598-8383 へということです。次は京極からです。京極町と町市街連合町内会は町内で防災教室を開催しました。テレビ番組で気象解説をしている気象予報士の宇野日和さんが、風水害と防災をテーマに講演し、小学生ら40人が防災への意識を高めました。 全国で自然災害が頻発する中、日頃から備えを大切にしようと企画。8月30日に開催しました。宇野さんは地球温暖化によって海水温が上昇し、台風が勢力を維持したまま北海道に接近するケースが増えてくると解説。一方、台風の予報精度は高まっているとして、気象庁が提供する雨雲の動きがわかるナウキャストや、土砂災害などの危険度分布を示すキキクルを日頃から確認をと呼びかけました。参加者はこの後、段ボールベッドや煙体験ハウスなどを体験したということです。次は蘭越からです。町内の郵便局員、井内勇さん62歳が国土交通省の道路功労者表彰で北海道開発局長賞を受けました。ジョギング中にゴミを拾う日課を12年間続け、道路の美化保全に顕著な功績を残したと評価されました。井内さんは2013年、ジョギング中に沿道に落ちているゴミが気になったのをきっかけに清掃を開始。夏場は週5、6回、早朝に町内の国道5号沿いを往復約6キロ走り、空き缶やペットボトルを拾います。ゴミ袋を片手に颯爽と走る姿は、道を通る町民らにおなじみとなっているということです。8月22日に、蘭越町役場で行われた伝達式で、小樽開発建設部の中島部長から感謝状を受け取りました。元気な限りはゴミ拾いを続ける考えで、道路の美化だけでなく、ポイ捨ての防止も目的。自分の活動を知った人がゴミを捨てないようになれば嬉しいと話しました。館内ではこのほか、泊村で植樹帯の維持管理などを行う泊フラワーロードの会も北海道開発局長賞を受賞しました。泊村役場で3日に伝達式を行う予定ということです。次は島巻からです。北海道電力が管理する蘭越取水堰の魚道開放が遅れ、サクラマスが大量死した問題で、日本海サケマス増殖事業協会の理事を務める夏井村長は、2日開会した定例村議会で、協会として北電に補償金を求めていることを説明し、再発防止などに向け、しっかりと取り組んでいくと述べました。浜野氏の一般質問に答えたものです。定例村議会は会期を9日までの8日間と決めた後、役場内の5カ所に家庭用エアコンを設置する工事請負費など1600万円を追加し、総額27億4400万円とする本年度一般会計補正予算案など議案7件を原案通り可決。昨年度各会計決算の認定案5件を決算審査特別委員会に付託したということです。次はニセコからです。9日告示、14日投開票の町長選を前に、町内の事業者有志で作るニセコのこれからを考える会は、2日夜、町民センターで立候補予定者の政策を聞く会を開きました。立候補の意向を表明した新人3人のうち2人が登壇して、町の将来像などについて語り、およそ250人が熱心に耳を傾けました。前町議の前原公職氏45歳は、100億円を超えた町予算について、行政の情報を透明化して町民と共有して無駄を見つけ出し、必要な分野に回すと述べ、財政健全化への意欲を強調しました。主要産業の観光について、観光客が増えすぎないよう何らかのルールを検討するほか、法定外目的税の宿泊税収は、宿泊業、飲食業のためにしっかり使うと訴えました。子育てや福祉にも力を注ぐとしました。マーケティング会社経営の田中健人氏34歳は、町民との対話を通じた町づくりを進めると述べ、住民の町政参加を強調。 ニセコブランドをもっと活用し、ふるさと納税を強化すると訴え、自治体の稼ぐ力を高め、子育て世代などが利用できる全天候型の施設を整備する考えを示しました。リゾートのあり方については、春夏秋の魅力も発信すると訴え、通年型リゾート化に取り組むとしました。横浜市の元会社員福田圭一氏57歳は不参加だったということです。次は余市からです。町内の障害者が働く焼き菓子店コミュニティジャヤ入船町を運営する NPO 法人しりべし地域サポートセンターは13日午前10時から午後2時、コミュニティジャヤでコミ茶祭りを開きます。コロッケやカレーライス、手作り味噌などの販売、衣類や雑貨、おもちゃなどの10円フリーマーケットなど、恒例のビンゴ大会は午後1時開始。問い合わせは、しりべし地域サポートセンター、電話 0135-22-7242 へということです。次は、人、小樽発です。今日は、最後のスケッチ大会実行委員長、金久保平志郎さん、82歳です。8月31日で最後となった、小樽町並みスケッチ大会の実行委員長を2014年の初回から務めた。コロナ禍の休止を挟み、通算10回。スケッチしながら小樽の街の良さを感じ、仲間の輪を広げてきた大切なイベントだった。かつては全国各地でスケッチ大会が開かれていた。大学の同期から、郷愁を感じる小樽でも、と勧められ、主催するスケッチクラブの仲間と実行委員会を作った。参加者の減少と自身の年齢を考え、幕を下ろしたが、次の世代が再開させ、スケッチ文化をつないでほしいと強く願う。人、小樽発、金久保平志郎さんでした。以上、3日水曜日の小樽しりべし版でした。